平成22年、本日は、1月の10日、10日の日曜日、午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。ですね、御言葉を見ていきましょう。本日は使徒の福音、使徒による働き、13章、13節、読んでいきます。パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのベルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。しかし彼らはベルガから進んでピシデアのアンテオケに行き、安息日に会場に入って席に着いた。立法と預言者の朗読があって後、会場の管理者たちが彼らのところに人をやってこう言わせた。兄弟たち、あなた方のうちにどなたかこの人たちのために奨励のことがあったらどうぞお話しください。ってことですね。だからユダヤの街道ってこんなパターンなんですね。まあ我々の礼拝、教会の礼拝って似てますけど、ポイントはだから、立法と預言者って、まあ、立法はね、モーセの五章でしょうし、預言者ってイザヤとかエレミヤとかですね。で、これ、だ基本的な聖書を論読するんですね。で、その後、奨励の言葉があったら話すとかですね。だから、キリスト教の教会もこれに、順次出ます。我々もそうなんです。まず、御言葉を読んでですね、その後、奨励のことを話すんですね。で、私は話して、奨励のつもりなんですけども、そういうことですね。で、14節、そこでパウロが立ち上がり、手を振りながら言った。イスラエルたち、並びに、神を恐れかしこむ方々、よく聞いてください。このため、イスラエルの神は、私たちの先祖たちを選び、民がエジプトの地に滞在していた間に、これを強大にし、身腕を高く上げて、カエルをその地から導き出してくださいました。これはイスラエルの民の歴史であります。これは旧約聖書を読んでいけば、イスラエルってどんな、歴史を経たかってわかります。エジプトから、エジプトの民は、エジプトの民の中で、イスラエル人は、苦難にあっていたんですね。で、圧政の中で苦難した。でだけども、神様は力強い身腕を持ってですね、彼らをエジプトの地から導き出しました。これは出エジプトの有名な話ですけども、これはクリスチャンの歩みの中では、多くの人はこれはまさに救いのことではないかと言っています。で、この、新改訳では載ってないんですけども、英語の、KJV の方ではですね、ここで、エジプトの地で、外国人として滞在してた時ってそんなニュアンスがあるんですね。で、これはまさに、語りかけあります。で、我々クリスチャンは、基本的にこの世にあっては、残念ながら相入れることのできない、外国人なんだっていうポイントは一応覚えててください。私の職場もですね、結構たくさんの人がいる会社、職場なんですけども、日本人の間に何人だか分かんないですけど、外国人が一人座ってます。あんまり話したことはない、顔は知ってるんですけどね、よく分かんない。ちょっと隣の職場ですからね。見た感じ、イラン人かなっていう、そういう感じですけど。ちょっと残念ながら、ちょっとみんな外人だから、ちょっと距離空いてる感じで、もっとね、話しかけなきゃいけないんですけど、なんか一人で歩くのは背が高い人ですけど、一人でよく歩いてるな、ということを見ます。外人ってどうしても日本人ってシャイだからか意地悪じゃないんでしょうけど、ちょっと距離を置いちゃったやつなんですけども、イスラエルの人たちもエジプトの地だって外国人だったってポイントですね。で、こういうこれは悪いことではありません。我々もクリスチャンもどんな風にしてもこの世にいては外国人であってですね、入れないっていうポイントを覚えてください。で、クリスチャンによって違うこと言うんですけどね。ちゃんとクリスチャンもこの世とうまくやっていかなきゃいけないとか言うんですけどね。基本的には外国人です。そういう書いてあるんですからね。違法人とか。だから、神様がその民を選んでですね、その力を導き出したっていうポイントがあります。で、世の前の大きなポイントっていうのはですね、本来はこの世と分裂すべき、このエジプトみたいにね、エジプトの中にいながら、なおかつ、別れた民だったのに、教会の方があろうことか、このように迎合しちゃってくっついてっちゃってるって問題です。ここは覚えててください。今のキリスト教会のトレンドがどうかわかりませんけど、皆さん、それにくっついていけばいいっていう問題はありません。黙示録に書いたソドムとかエジプトと呼ばれる都って明らかにこのことを言ったんです。教会がエジプト化しちゃうんですね。そこにはポイントがありません。エジプトは、 我々がエジプトのために全くなってしまうのは、そういうクリスチャンになったら同じ裁きになります。なぜならエジプト人ですからね、同じ裁きがあります。そこにはポイントがありません。違うことを言うクリスチャン多くなって、パーパスドリブンチャーチっていう名前聞いたことあるんですけどね、日本語で訳すと目的主導型教会って言うらしいんですけどね、この名前聞いた時びっくりしましたね。ここまで言うかって、目的主導型、目的さえ良ければこの世の方法、あらゆる方法を用いるぞっていうことを言ってるんですねそこまで言うかって、そこまでえげつないこと平気で言うかって、でびっくりしましたけどね。その後私がそういう某メールマガジン出したんですけどね、読んで時々メールくださる方がいいんですね。その人は女性の信徒らしいんですけど、会ったことありませんけど、言ってきました、うちの教会でパーパスドリブンチャーチの本をみんなでこう購入して、牧師が大いに推薦してるんですけど、エルミアさんがそんなこと書いてましたけど、やっぱりこれまずいですから、それはまずいですよって言ったんですけどね、自明の理と思ったんですけど、そうでもないですね。でも教会そういう方向行ってますけどですね、そういう方向へ行くのはポイントがありません。あらゆるアメリカはもっと進んでます。廃墟で進んでる、いい意味じゃなくてです、ね、だから生産式の時にですね、なんかこの世の流行歌手みたいに呼んでくる U2 って、私の名前しか知らない、歌どんな歌とかよく知りませんけどクリスチャンなのか何だか分かんないような人を呼んできて、でも有名人だから歌うとみんないっぱい生産式で教会が繁盛していいんだって、それはそうかもしれないけど、全然違うんじゃないかと思うんですけど、これは教会のエジプト化であります。この世のね、人呼んできてですね、人が増えればって、目的さえ良ければっていう、そういうことを平気で言ってきて、教会で打ち出されて、しかもそれに結構くっついていっちゃう教会多い、とんでもない状態です。これはエジプト化なんですね。そしてそれは良いことではありません。そして、18節、そして約40年間アラノで彼らは養われました。それからカナンの地で7つの民を滅ぼし、その地を相続財産として分配されました。これが約450年間のことです。イスラエルの民が旧約の中で出エジプトしたりですね、アラノ行ったりですね、それからカナンの地に入って、カナンの地に入るためにたくさんの戦いをしたという時ですね、昔の人は大変だったなって、今我々はちょっと教会に電車に乗れば15分で行ける、楽でいいなと思うかもしれませんけど、他人事と思っちゃいけないんですね。旧約に書いてあるイスラエルの民っていうのは、我々もイスラエルの民ですから、我々の教訓として語ってるというふうに理解するのは正しいんですね。ローマ書によれば、明らかに我々も新約の我々も新約のイスラエル人なんですね。だから旧約のイスラエル人の歩みっていうのは我々に重なるし、また我々に必要なことを教えてるし、またクリスチャン生活の信仰見てすごい抽象的だったり内面的なものだから目に見えないんですけども、神様はそれを目に見える形でですね、出エジプトとかですね、後悔を割れるとか、雲の柱、火の柱とか見える形で語ってるんですね。それを読み取っていくときに、我々クリスチャン生活の中で必要な事柄を挙げます。一つ知らなきゃいけないことはですね、キリスト教会の常識は、クリスチャンの歴史っていうのはですね、救われたらそれでおしまいって、救われたクリスチャンの悩みって、救われた人と救われない人とのその2つの差しかない、それだけだ。証っていうと、もう救われた証はもう60になったとか70になったとか、それしか証がないっていうそれは聖書的には違うんじゃないかなと思います。個人的かもしれないですけども、聖書的に読んでいくならば、今言ってこの世から分離して出エジプトするんですけども、その次どうかっていうと、その次はね、その次はやっぱ荒野をぐーっと通ってくるんですね。だから荒野ってね、パンもなかったり水も出てなかったりですね、残念ながらクリスチャンそういう枯渇したようなですね、とこ通ってくる。でも最後に神様の目指した約束の地に入って、そこは血と水の流れる地であって、そこでその地を受け継ぐんですね。ここに書いてあるんですね。そこはポイントであります。で、ただ神様の約束の地を受け継ぐってことは、我々はね、なんかの例えとしては、おそらく我々が受けるべき天の御国を受け継いでいくってことの例えだと思うんですけども、その時に明らかに聖書が語っていることは、ここではっきり書いてますように、7つの民がすでにそのカナン地にいるんですね。この民を滅ぼしてやっつけて追い出していかないと、我々は約束の地を相続できないんです。明らかに書いてますよね。 旧約聖書読んでもそうです。ここではまとめて書いてありますけども、ヨシア記とか読んでいくと本当に戦い戦いっていう感じなんですね。これが聖書は明らかにクリスチャンが約束の地を受け継ぐときに通ってくるパターンだっていうことを書いてることをどうぞ覚えてください。我々は聖書的でなければなりません。でパウロも言ってます、信仰の良き戦いを戦い永遠の命を獲得しろって言ってるんですね。ね、洗礼は感謝ですけども、私も17年とか洗礼受けましたけど、で洗礼受けてこれをしまい、もう全部取った、ちょっと違うような感じです。そうじゃないです。信仰の良き戦いがあるんです。で明らかにパウロは言ってます。でここでもカナンの地でイスラエル人が最初の戦いで負けちゃって引き返しちゃったら、やっぱりやめてエジプト帰りましょうって言ったら、約束の地は得られなかったんですね。明らかに語ってます。でも彼らは戦って7つの民を追い出して、そして受け継ぐべき地を受けたんです。これが聖書にまさに語ってることなんですね。こういうパターンを覚えてください。だからある意味ではあんまり言われないことかもしれませんけども、我々クリスチャンも7つの民戦わなきゃいけないですね。7つの民って何なのかって、男は外に出ると7人の敵がいるって何だか分かんないですけど、7人の敵って何だか今もよく分かんないですけど、でもその男に7人の敵がいるかどうか分かんないですけど、この我々が約束の地を受け継ぐ時に7つの民戦いってあるって、これ明らかに聖書は語っていることだというふうに思います。でこれはぜひ理解していきたい。で新約聖書でこれに類したことって私が思いつく限りでは7つのマグダラナ・マリアですかね、マグダラナ・マリアに7つの悪霊を追い出されたって、それがなんか似てる感じを受けます。マグダラナ・マリアは元はまあね、あんまり良い仕事をしてる人じゃなかったかもしれないですけども、彼女は7つの悪霊を追い出されて、ちゃんとまともなクリスチャンになって、そして最後にはイエス・キリスト復活の時最初にあったようなんですね、非常に神キリストに愛される歩みに入っていったんですね。ここでポイントがあります。で7つの悪霊の話ですけどね、マグダラマリアは7つの悪霊って聞いた時、昔から私はこの女の人って悪霊入りすぎだなと思ったんです7つって1つだって嫌だけど7つって多すぎんじゃないかと、よっぽど悪いことしたんじゃないかなと思っていました。でもここ何年かちょっと考え方変わってきたんですね。こういうふうに私は思うようになったんですね。ある意味ではクリスチャンってある意味では誰も彼も7つぐらい悪霊の影響があるんじゃないか、まあ、悪霊が入って悪霊が話し出すっていうのはそこまでじゃなくても、いろんな面でクリスチャンってみんな霊的な影響あるんじゃないかと思います。で自分を振り返ってもあるんですね。でも7つの悪霊は一つ一つ対応して7つ全部追い出さないと、ある意味では神様は歩むべきところとか歩むべき歩みに入っていかないんじゃないかというふうに思っているようになりました。だからある意味ではカナンの地の戦いって、我々はかつてのイスラエル人みたいにですね、武器とかね、刀とか槍持ってカナン人と戦うわけじゃないんですけども、霊的にはこれは真理じゃないのかなと思います。だからどうぞ、私は今の絶対こうとは思わないんですけども、今の理解では我々クリスチャンってやっぱり霊的なことに関連して、やっぱり7つの悪霊とか戦いってあるんじゃないかと思います。で私の理解間違いでなければ、クリスチャンっていうのはいろんな私のクリスチャン生活長いですからね、そのことは別に自慢なんですけど、洗礼を受けてからでも40年は経ってますけどいろんなクリスチャンの方は拝見しますけども、どっかしら惑わされてるんですね。そういう私もかなり惑わされてるかもしれないですけど、どっか霊の変な影響を受けたりあるんです。言ってることはまともなんだけど、ちょっと違う霊を受けたりとかある。だからそういう意味で7つの霊ってね、5つぐらい追い出されても2つぐらい残ってるんですよ。でもポイントは7つとも追い出されることにあるんじゃないかと思います。でそれをどうぞ覚えてください。うまくは言えないんですけど、こんなことを感じます。で一つ一つ対応するときですね、我々はいろんなところで癒されたりまた詰められたりします。そういう私もですね、今、まあまだまだ入るべきとこを全て得たと思ってないんですけども、でもだんだん解放されてきてるなっていうところはあります。でだんだんやっぱりクリスチャン生活する中でいろんな霊的な圧迫とかですね、惑わしとか思い込みっていうようなとこから ちゃんと祈ってちゃんと御言葉読んでちゃんと歩めばですよ、解放されていきます。自分で言うのはですけども、私も、かなり惑わされたところがありました。というか弱いところがありました。私は自慢じゃないですけどね、物事は続かないタイプだったんです。大抵これはいいなとか思い込んで始めるんですけど、ね、大抵1回か2回続かなかったり、3日坊主とか1日か2日分とどまっちゃうダメなんですよ、ね、大体思い込んで始めるんだけどダメだったりとかで、ね、継続しない自慢にはなりませんけど、でもだんだん神様のあれの中で祈り、また主の歩みを求めてですね、助けを求めていってですね、だんだん変わっていきます。で変わってきたからというふうに思うんですね。だからさっきエレミアの部屋のメッセージのことをお話ししたんですけども、あれもずっと10年ほどやってます。最初の日付見たら1998年か、まあそのあたりです。10年ぐらいは続いてるんですよ。毎週一つ自分でノルマ貸して毎週一つ書こうって。10年すごいなと。別人のようです。私も誰か他の人が書いて、ああ自分で書いてるなとかこんな感じです。だから何を言ってるかというと、やっぱり我々まあ、生まれつきそういうことは何も問題ない人もいるんですけども、私の場合はいろんな例の圧迫があったりですね、弱いとこあって続かない、いい考え思い浮かぶんですけど、だいたい2回目か3回目でポシャっちゃうんですよ。でも神様が霊的に何か強めてくださったりですね、窓足の霊とかですね、そういう対応したり打ち勝ったり、または追い出したりしてくださる時に変わってきます。でその面ではちょっとこの何て言ったでしょうかね、三日坊主の霊ですかね追い出されたかもしれないなと思うんですね。だからそんなことではないかなと思います。と言っていろんな、ね、否定的な思いとかですね、いろいろある感じをしたくなると思うんですけどね。こうポイントは7つの民を滅ぼしたって書いてあるんですけど、まあ新約的に言えば7つの霊を追い出したとかですね、そういうところにポイントがあります。だからどうぞクリスチャンは私の理解した限りはみんな何かしらどこか霊的に攻撃されてるんですね。だからでそれがだんだんこうね、一つ一つってこう対応されていく。そうするとそれが結果が最終的には我々は受け継ぐべき御国とかですね、受け継ぐべきとか入っていくポイントであると。クリスチャン生活は、救われた人で終わりじゃないんです。パウルが言ったようにですね、恐れを抜いて自分の救いを全うしようって書いてあるんですけどね、そんなもんなんです。信仰の良き戦いを戦いって、だからこのね、カナンの7つのために追い出してですね、そして永遠の命を獲得する、だから戦いなんです。間違えてはいけません。違う脅威がずっと広まってますけどですね、永遠の命を得るってことに関してはですね、正しく聖書的に見ていきたいと、そんなふうに思います。そして、次にですね、ニュースです。そのうち預言者サメの時代まではサビキ人たちをお使わせになりました。それから彼らが王を欲しがったので、彼の身はベニヤ民族の人キリスの子サウロを40年間お渡りになりました。それから彼を退けてダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて明かししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の腹にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルの救い主イエスをお送りになりましたということですね。イスラエルの最初の王サウルってとんでもない王様です。歴史を見た限りですね、祭司を何十人も殺しちゃいましたしですね、またダビデを追っかけてですね、槍で追っかけてですね、とんでもない王様です。でもダビデは2代目の、正確に言うと2代目の王なんですけども、この方に関してここに書いてあるとですね、神様は御心をかなってるんです。エッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行するって書いてあるんですね。でダビデこそ神の御心を行う方でありました。でダビデは何かっていうと、役職としては王なんですね。そしてこの王であるダビデイエス様に関連して書かれてるんですね。イエスなんです。神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスを送りました。なんでダビデ王のことをわざわざイエス様に書 関して言うかというと、要はイエス・キリストは地上では王になりませんでしたけども、しかし教会にいると王なんですね。この方がそうですね。で、我々がダビデの時代に、ダビデ王こそ神様の御心を行う方なんで、ダビデ王に忠実に従っていく人たちは結果として神の御心を行うことになります。こういうポイントを覚えてください。でダビデ王の言われた通りですね、神殿を作れと言われて一生懸命ね、神殿の木を削ったりなんだりとかですね、杉の木を持ってきたり、そういう人たちはみんなそれぞれ部分部分で神様の御心を行うことになるんですね。ポイントはダビデが御心を、神の御心を余すところなく行うんで、ダビデは王ですからね、一人で全部やってるわけじゃないんですよ。ダビデが大工やってですね、木を切ってとかですね、船で運んでってそういうことやってるんじゃなくて、ダビデが御心を行っているので、ダビデに従っていった王の家来は皆結果として御心を行うっていうことであります。でこの、新約においてはダビデの子イエスと書いてあるのに、イエスご自身が実はこの御心を行ったダビデの位置にあるんですね。だから我々が何を言ってるかというと、我々クリスチャンはクリスチャンにとって大事なことはですね、ポイントを外すっていうことです。違うものを行ってしまう、明らかにそうです。新約聖書ね、罪っていう言葉はハマルティアとかなんとか、どうですかヨセフ君、ハマルティアですか、ヨセフ君ギリシャ語知識深いですか。で的外れって意味なんですね。これ非常に語りかけがあります。クリスチャンの問題ってのはですね、熱心でない場合によっては熱心でも間違えちゃうことなんですね。経験があっても間違えちゃう。ポイントはクリスチャンの問題ってのはですね、的外れになっちゃうってことです。でサウロはいい例ですよね。一生懸命やった、熱心だった、立法に知ってる、彼は本当に専門家ですよ。でもやってること的外れです。ねえ、ステパノの殉教に賛成してましたし、ね、クリスチャン捕まえてみんな牢屋に投げ込みしてるんです。的外れなんですね。クリスチャンの問題って的外れなんです。みんな一生懸命やって的外れになっちゃうポイントっていつでもあるんですね。でも一つ我々が的外れにならない一つの大きなキーは、ダビデが御心を行ったらダビデの言われた通りやればいいわけですね。で今はイエスご自身がダビデの位置で真の王ですから、主が言われたことを行っていくなら待たせならないんです。なぜならダビデはね、神の心を行ったんですし、イエス様の心を行ったんですね。ここにポイントがあります。では人間的に標準を行っていくと、一生懸命やってるんだけど待たせになっちゃいますね。さっきね一緒に話しましたけど、教会ではみんな週末に関して図を描く皆さん見たことないですか。世の終わりにはこういう一本の線があってね、ここで観覧時代が3年半なんだとかこう書いてあるんですね。その前に教会は景気をされるんだとかね、ハレルヤとか書いてあるでここで五穀孫があるんだとかですね、一生懸命絵描いたりですね、図解で説明したり時間取ってるんですね。これ聖書と違ったらこれ的外れなんですね、残念ながらですね。だからこうポイントは的外れにならないことですね。で我々も的外れにならないことを願っています。非常に感謝なことですけども、私は、まだ進学校はね、40過ぎて進学校行ったんですけど、何度も言うですけどもですね、恨みがっていうわけじゃなくて明かしてるんですけども私のある右か左か決断しなきゃいけない時があったんですね。教会を追い出されるか、進学校を追い出されるか、それともとどまることができるかって、踏み絵みたいなもんですね。進学校で、ね、テストがあった。これからね、何度も恨みがましく言うですけども、何回か皆さんに集中講義する、講義をします。週末のことに関して正しい理論を皆さん言う。ちゃんと勉強してください。その後試験を行いますから。試験でちゃんと合格点取れない人は進学校出てもらいます。出てもらって追い出すってことですよね。私の方を見ながら言ってたような気がするんですけど。で言ったの、こういう絵を。 やっぱり決断があったよね、どうしましょうかって、それ違うと思うんだけども、それを違うって答え書いちゃうと追い出されちゃって、で神様にここあって進学校来たと思うんですけど、やっぱ追い出されるべきでしょうかって祈って、やっぱり祈りましたよね。で神様の答えは、あの神と御心の違う答えを書けっていうような導きはやっぱりなかったんでね、踏み絵を踏めとはやっぱりそういう導きはなかったんで、小学生教えた通り書いたんですけど、見事追い出されてしまいましたけども、でも非常に感謝なことですけども、あのその時従ったんで、だんだんいろんなことを教えられるようになりました。で今ではあのね、あのセミナーまで開いて人様にまで教えてですね、ちょっとおこがましいんですけども、あの残念ながら他ではそういうことを言ってないようなんで、とりあえず我々が語ってですね、もっとちゃんと語る人が出てくれば、まあ、それはそれでバトンタッチしてもいいんですけど、今はそんなふうに語っています。でポイントはあの、繰り返しますけども、主が言われたことであります。そしてはたとえその時はあの、ね、嫌な目にあってもですね、ちゃんと神様はあの、覚えててくれます。で場合によってはね、そういうちゃんとした働きが入って、でどうぞ覚えてください。でこんな極端な例でなくても、正しい御心にかなっているのはダビデでした。で今はダビデにイエス様は明らかに、ダビデの子イエスキリストと言われた中、イエス様が真の王であります。この方に聞いて行っていって、でその場合、場合によっては前の人と違うかもしれないけども、ちゃんと言うとしていくときに、我々は的外れにならないっていうポイントです。覚えてください。的外れは罪なんです。あのね、マルティアですか、的外れは罪なんであります、で繰り返しますけども、今のケース業界の問題って一生懸命やってるけども、どれもこれも違うね、巧妙な的外れ入ってて、一生懸命やればやるほどずっと違う方向、的外れの方向行っちゃうっていう、そういう問題です。でこういうところに入らないためにですね、我々は祈らなければなりません。人の振り見て我が振り直さなければいけません。多くのクリスチャンは惑わされるということは、我々も惑わされる可能性あるんですね。でも神様は助けてくれるならば、信じてみるっていう、こういうポイントをですね、ぜひ見ていっていただきたいと思います。そして、次に、24節。この方がおいでになる前に、ヨハネがバプテス、イスラエルのすべてのために前もって悔やためのバプテスマを述べ伝えていました。ヨハネはその一生を終えようとする頃、こう言いました。あなた方は私を誰と思うんですか？私はその方ではありません。ご覧なさい。その方は私の後からおいでになります。私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。ということですね。で、この時に、バプテスマのヨハネっていうのはですね、大事な存在です。というのは、最初にね、礼拝の前に暗号を見ましたよね。暗号の時に、世の和の時に、エリア的働きが ある。で、エリアが大事なポイントだと言ったんですけども、イエス様は言われたんです。あなた方が受け入れられるなら、バプテスマのヨハネこそ来たるべきエリアだと言ったんです。だから、我々が世の和のエリアのことを学ぶとき、バプテスマのヨハネのことも視野に入れなきゃいけないんですね。そうするとポイントがあります。だから、週末において、我々が正しく、キリストを迎えるというときに、バプテスマのヨハネの語ったことってすごく参考になるんです。で、ここに書いてある通りですね。24節。この方がおいでになる前に、諸降臨のイエスのことを言ってるんです。その時、これとこれが、皆さんが正しく、キリストの諸降臨を迎えるために大事だとヨハネ、バプテスマヨハネが言ったのは、一つは洗礼バプテスマなんですね。もう一つは悔やためを言ったんですね。これは読んでて語りかけを思います。何で言ってるかというと、諸降臨って再臨に通じるんです。それはそうです。1回目にキリストが来ると、2回目にキリストが来ると、これは似たような感じですよね。でこれは通じます。だからこの時にバプテスマのヨハネの教えを受けないんで、これを無視して、で、洗礼もバプテスマを受けないんで、悔やみもしなかった立法学者とかパリサイ人は、見事に間違えて、諸降臨のイエスを正しく迎えることができなかったんです。これ、語りかけがあるんです。高ぶっちゃってですね、あいつあんなこと言ってる、キコブロとか来てるとか、イナゴ食ってるし、とか言ってですね、バカにしたりしてそうすると神様が使わせたそういうね、有益なことをちゃんといかないと、 受けるべき悪い報いを受けちゃうんです。これは他人事と思っちゃいけないんです。なぜなら我々は再臨のキリストの前の時代に明らかにいるからです。で、今後と語りかけあるというふうに思います。で、同じパターンだと思います。キリストの2回目の再臨を受けるときにもやっぱりこのバプテスマ・ヨハネ言ったこと同じだと思います。一つは悔やためだろうと思います。でもう一つはバプテスマだろうと思うんですね。バプテスマはギリシャ語ですけども、意味合いっていうのは染み通るっていう意味ですね。染み通る、水をの中にワイシャツとか入れると水に染み通りますよね。だから水が染み通るっていうんですね。これ何言ってるかって明らかに分かります。水は聖霊の例えです、ね、皆さんが聖霊を染み通っていかないとまともにキリストの再臨に対応することができないということを明らかに言っているんです。この方に言いますけども、実行は皆さんご自身のことであります。そこまでは面倒見きれないと多少は教会用意しますけどね、祈りの時とかですね、参加するしないは皆さんしたい。今年は祈りを強化したいなと思ってるんですけど、個人的にですね、祈りの時を多少設けて、祈れというだけじゃなくて設けたい。でもただまあそうではあってもですね、最終的にはやっぱり個々の人ですね、問題であります。でも聖書が言ってることは言っておきます。一つはバプテスマ、聖霊が染み通っていくことであります。聖霊が染み通ってとかそういうのかってね、ワイシャツに水通すのはただバケツに投げ込めばいいんだから簡単ですけどね。これは言っときます。まあ、分かると思いますけどね、精霊が染み通るとか精霊働くって祈りなしでありえないんです。こんなね、インスタントラーメンみたいなあんなうまくいかないですよ。祈らなきゃダメです。1時間祈れば1時間分精霊に染み通るでしょうしですね、2時間祈れば2時間染み通ります。昨日祈ってずっと旧講習会でずっと祈ってですね、あの辺り、飛び立てのあたり行ったんですね。どうだったか会いましたっけ、高橋さん会ってしまいました。あれは祈って言ったら、別に悪いことはしてますちゃんと祈って言ったんですけど、なんでこんなとこ歩いてるんですかって言われたんですけど、なんで歩いてるのか、明日の礼拝のために祈って用意してそれがそのままなんですけどね、そういう感じになります。で、何を言おうとしたのか忘れちゃったんですけども、そしてやっぱり確かに神様はいろいろ教えてくれます。で、嘘じゃありません。私も祈らないでサボろうとするとやっぱりそれ全然聖霊働かないですけど、やっぱり1時間になれば1時間聖霊に浸されたなっていう感じです。2時間祈れば2時間そういう感じです。それは意味ではほとんど愚直に祈る人のポイントありますね。で、ポイントはそうです。もう一つは悔やためるということですね。だから悔やためというときに前提があるんです。悔やためってね、皆さんも知ってると思うんですよ。方向転換するという意味ですね。そのときになぜ悔やためるってバプテスマ・ヨハネ言ったかというと、この当時の神のためユダヤ人は全体として船が大きなユダヤ人ね、まあユダヤのため全体が一つの船に乗っているとすると違う方向へ行ってる。だから悔やためってそっちじゃなくてこっちへ行けということを言ってるんで、そういうふうに理解できます。悔やためなきゃダメなんですね。で、今もそれは通じると思います。今のキリスト教会全体大げさなこと言いたくないんですけど、やっぱ明らかにおかしいですね。決めるから賛成だし、わけのわかんない変な獣みたいなリバイバルとかですね、こういうトレンドに乗ってってはいけません。でもちゃんと悔やためて、悔やためておくときに主の再臨に対応することができます。このポイントを覚えてください。で、私もある、まあね、主の弟子として歩む、具体的には進学校入った後ですね、自分の歩みを悔やためました。私もやっぱりちょっと今の時代の教会の悪い常識が自分で身についてたなと思いました。だからヘリクスばっかり言って実行は伴えない。だから悔い改めてですね、弟子として歩むことしました。ヘリクスは言わない、言われたことはやるっていうことですね。だから奉仕なんかもですね、率先してやりました。 上、ね、自分の先輩とですね、年はだいぶ違うんですよ。二十歳そこそこぐらいの人からなんかこうね、この星明日こうしてとかね、偉そうにと思わないでもないですけど、40過ぎてましたからでもまあそれはちゃんと聞いてですね、あの具合と星はちゃんとやってですね、あの朝は8時半から夜11時までですね、日曜日忙しかったんですけど、あのずっと毎週毎週何年も何年もずっとやってました。その時あの歩みの中で神様いろんなことを示されました。だから聖書に書いてあることは伊達ではありません。あの明らかに諸降臨のイエス・キリストを迎えるときにバプテスマ・ヨハネはバプテスマと悔い改めを語ったんですね。でこの2つを語りました。でこれは明らかに再臨のキリストを迎える我々が正しく迎えるためにはこの2つは明らかに大事であります。バプテスマさえなければいけません。あの聖霊ですね、バプテスマって聖霊バプテスマって言って違うこと言う人がいるんですけどね、なんかあのベリヒンかなんかにこう暗示されてわーとか変な威厳を語るあれがバプテスマじゃないですけど、違うと思います。そうじゃないです。あの一回こっきりとかそういう問題なんですね。毎日バプテスマを受けて毎日水に浸さなきゃいけません。なぜならワイシャツでもですね、一回来てもですね、あの一回来て洗ったからいいってことなんですね。一年間ずっと来たままでやっぱりちょっと汚れますからですね、毎日水に沈めて洗わなきゃいけないんですね。毎日バプテスマし続けるって、水に浸し続けるっていうことがポイントです。一回こっきりあの器からバプテスマを受けて、そういうことよりもちょっとポイントずれてると思うんですね。でもう一つは繰り返しますけども、方向転換であります。あの今の時代のキリスト教会のトレンドって明らかに変な方向へ船全体行ってますんでですね、改めなきゃいけないとか改めなきゃいけないっていうこういうポイントをですね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。じゃあ今日は24、5節までちょっと予定にちょっと足りませんですよ。ちょっと時間もあれなんで、また来週続きをしていきたいと思います。